映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は新潟よりサイゼリア映画館ということで、ユナイテッドシネマでタイムという映画を見た後、イタリア料理の本場サイゼリアに来ております。で、我々はここで映画の面白さをなんとイタリアデザートで判断しようと思います。さて、タイムで我々は何を選ぶでしょう。ねえ、三平と違ってここはなかなかすぐ来ない場合もあるので。
お、そうですね、
来た、
まあ、一人なんで。
そうだね。
お待たせしました。
すいません、お願いします。
はい、
クリームコーヒーゼリーとドリンクお願いします。
クリームコーヒーゼリーとドリンクバーを一つと、
イタリアンプリンとドリンクバー。
イタリアンプリンとドリンクバーで、はい、はーい、以上でよろしくお願い
します。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。お部屋ドリンクバーのグラス
は一番になります。はい、どうもありがとうございます。じゃあドリンクを取っていきましょう。
そうですね。
ということで、俺はタイムで自家製クリームコーヒーゼリーを注文しました。
はい、お、
はい、ありがとうございます。
はい、ご注文の方なんですか。
はい、
ミートソースとドリンク。
ミートソース、ミートソースとドリンク。はい、はい、お待ちしました。
はい、本日は、南くんとタイムという映画を見たんですが、なんか用事があるとのことで、うんこが漏れそうボーイさんがここに同席しております。ミートソースとドリンクを注文したけど、映画の面白さとは全く関係がありません。なぜなら見てもいないから。そう、
まあ、前回もこのパターンでしたね。ドラゴンタトゥーの時も
ねえ、ネタバレしても平気な男。
いや、でもまあちょっと見てほしいようなところも、うん、ありますけど。
そうだね、まあ、タイムという映画がね、なんかすごい全然面白くなさそうだなって思ってたら、
あの最初よく見た時点で、なんだこれ、うん、と思って、すごいなんか CG アニメっぽいなとか思いながら、うん、あの見てたら、あのそのうち監督がアンドリュー・ニコルって書いてあって、うん、それだったらちょっと見たいかもっていう。
その人誰か分かんなかったんだけど、今ネットで、ネットじゃないや、なんかiPhone の映画のアプリで見たら、
ガタカのね、
そう、ガタカというすごい面白い SF 映画。
でも俺後半忘れちゃったんですよ。
宇宙人、宇宙飛行士に憧れる男がね、身分を、身分とか、なんか体のあれを偽って。
遺伝子自体からもう、あの、選別される世界になってるっていう。
そうそうそうそう。遺伝子を偽って、なんか、体液をすり替えたりするんだっけ、体毛を剃ったりしてね。
なんかそれで、あの、自分の夢だったものをやろうとするっていう中でのサスペンスで。
そうだね。
で、これもそれ似てるっちゃ似てるんですよね。まあ、富裕層だけが、あの、特定の時間を持てて、あの、貧乏人は25年以降、毎日、あの、稼がなくちゃいけないっていう。
ああ、なんか差別がテーマの SF が多いんだ。
あの、この人は、そうですね、なんか、何かしら大きなネックを持った主人公が、あの、ずっとその枷のまま生きていくっていうような映画が多いですね。
はあ。
あの、映画自体、多分これが3本か4作、4本目だと思うんです
けど、ガタカ以来初めてなのかな。
いや、ガタカの後にですね、シモーヌっていう。
あ、シモーヌ見たらすげえつまんなかったよ。
その、あの、それもまたバーチャル、ちょっとした SF の話じゃないですか。
見た見た、あれもユナイテッドで見た。
その後に撮ったのが、あの、この前ちょうどもらったんですけど、ロード・オブ・ウォーっていう、あの、ニコラス・ケイジが、あの、武器商人の、あの、この話は、あの、実はベースにしたって書いてありましたけど、結構ファンタジーっていうか、ちょっと飛んで るような話もあって、
シモールはなんか女が人造人間みたいなやつだっけ、人形みたいな、
落ちぶれた監督が有名俳優の女優のいいところを撮った、
うん、
CG で作って、それが大ヒットしちゃって、もうこれは CG でしたって言えなくなってしまうっていうような映画でした、
ね。そんなわけねえだろって見てる途中から何度も言いたくなるやつだ。
まあ、あとはですね、この監督、監督業は少ないんですけれど、うん、脚とかやってて、脚本で一番有名なのがトゥルーマンショーですね。
うん、あ、トゥルーマンショーか。トゥルーマンショーも今すっごい面白くなりそうなのに、ちょっとネジが緩んでるような。
あ、俺結構でも好きですけど、ね、あとはトム・ハンクスが出たターミナルだったっけな、それを作った人だと、脚本した人だと思います。
トム・ハンクスが飛行場でずっと 寝泊まりする人の、ホームレスになっちゃうやつ。
なんか全部においてなんか似てるテイストがあるんですね、この監督って、うん、なんで結構ハマるものもありますし、ちょっとハマらないやつもあるっていう、
そうだね、まあ、とにかくね、今回のねタイムは超つまんなそうって思ってたので、うん、そうでもなくて、だからお詫びの印でちょっといつもより普通だったら、まあなんだろう、これね、もうちょっと下のハーフ
ティラミス
アイスティラミスとかだったんだけど、まあいちごのミルクアイスとか、まあその下はもうないんだけどね。だけどコーヒーゼリーにしました。ちなみに飲み物もアイスコーヒーです。
私はなんかオレンジのジュースらしいんですけど、
う
ん、変な色してますね。
そうということで、タイムですが、タイムはね、時間が通過のような感じ、お金が存在しないんだよね。
お金が存在しなくて、その代わりに通貨、うん、自分の余命で物を買うっていうような感じで、で、それが25歳以上になるとそういうシステムが発動されて、うん、それを稼ぐために毎日働いてるっていうので、うん、25歳以上年を取らないっていう設定なんですよ、ね、
みんな若者。
なんでお母さんやってた人がトロンレガシーのヒロインの人ですよね。
あ、本当、お母さんもね、お姉ちゃんみたいな感じで50歳よなんつってね、色気ムンムンだった。ムンムン
で、
そう。
まあなんかそういった世界で、始まっていくストーリーなんですけれど、うん、ある日なんかバーでなんか、
そうだね、富豪がね、
富豪が自分の時間110何年って書いてあるやつを、
みんなあと3時間とかでヒーヒー言ってるのに、
でそれをちらつかせたもんだからギャングが来て、それを、うん、主人公が助けるんですよね、
うん、
で主人公が助けたら、なんかそのお返しに自分はもうなんかこの人生に未練ないみたいなことを言って、
そう、あと5分ぐらい残してね、全部あげちゃうんだよね。
でそれで主人公がその110何年を友達に10年プレゼントして、母親とかを富裕層のところに連れて行こうと思ったら、
うん、
お母さんがもうギリギリで死んじゃうんですよ。
バス代が払えなくて死んじゃうの、ね、あれもね、バス2時間だっつって、ね、あ、乗るのに2時間かかるからって言われたら1時間半しかなくて、じゃあ走っていくしかないななんつってたら、走って間に合わなくて死んじゃうんだよ。
そうですね、あれなんか途中でさえ1時間とか、
そう、俺もそう思った、なんで1時間分乗せてくれって言えばいいのに、でも一律2時間なのかな、
かもしれないですね、
うん、
でまあそれでなんか、俺は母親の復讐に行くんだみたいなこと言って、その富裕層エリアに入った途端、
うん、
別に何もしないですよね、こいつ。
ギャンブルして
。
なんか、ヒロインと出会うんだけど、そのヒロインがね、ほんと神田うのにそっくりで、もうほんとギスギスした美人なんだけど、すっごい性格悪そうな女でね、もう嫌だなーって思って。
母親も姉貴も同じ顔してるんですよね。
うん、母親の方がまだなんかちょっと丸さがあったけど、とにかく娘のシルビアはね、針金みたいな顔してたよね。
俺はなんかパチンコ番組で出てくる安藤遥っていうなんか女の子に似てるなと思いながらずっと見てましたね。
もうなんかそれですごいげんなりしちゃって、
これなんかでも吹き替え版だとこれを篠田麻里子がやってたとかいう、
あ、本当、ね、篠田麻里子の方がまだ苦労人っていう感じがしていいよ。
で、まあ、でもギャンブルに走るのも分かるんですよ。急にお金が入って25歳だったらそこ行くだろうなっていう、うん、何していいかまず分かんないんだろうなっていう。
そ
う、
そこのね、ゲートくぐって富裕層のとこに行くまでにもう何年分も使うんだよね。それでスイートルームでまた
8ヶ月分取られたりする
っていう。あんなやって使ってたらいくらあってもすぐなくなっちゃうよね。
そうですね。富裕層は一体何で儲けてるんだ、う
ん、それ全然分かんなかった。
全く分かんなかったです、
ね、うん。シルビアに仕事は何って言われたけど、おめえらこそなんだよ
本当なんかそこは見ててなんか腹立つっていうか、
うん、でもね、天下り官僚みたいな感じだったよきっと。あ、なんかモニターをずっと見てこうだああだっつって言うだけみたいな。
なんかでもそこがやたらなんか鼻についちゃって、なんかこれをなんか現実に合わせろっていう感じを監督は見せてるのかなと思うと、なんか妙に腹立ってきて、なんかのメタファーみたいな感じで思えみたいな感じなのかなっていう、
うん、そう。まあでも本当にそうでしょう。あのこの世界は 1% の富裕層が 99% を搾取してるみたいな、そういうことが言いたいんでしょう。
言いたいんですけれど、その金持ちが何をやってるかが全く書かれてなくて、なんでそこにそういう風になってるかも全く分かんないじゃないですか、うん、
ね。パーティーしてるしね。
システムも全く分からないですし。
そう、まあお話をねざっくり言うと、んでシルビアをなんか警察が乗り込んでくるんだよね、ギャンブルで。その100年を1000年に増やしたら、パーティーに誘われて勝ったおじさんに明日おいでよっつって言われたら、そこで娘がシルビアで、でところがなんかその富豪がスラム街で死んで、100年の行方が不明だっつって警察がすぐチェックして乗り込んできちゃう、うん、そしたらね、ひどいんだよね。押収される
のが全部取るっていう
残り2時間くらいしか残してもらえない。
あれは横暴すぎる。
横暴すぎるよね。しかも法律に一個も触れてないはずなのに。
なんか時間をキープするどうのこうのって言っておきながら、まずその施設をまず見せないですし、何人かが何人かでどういう風に見てるかっていうのを分かんないじゃないですか、
うん、
で100年分動いたらなんか分かるみたいなことを言っておきながら、なんか主人公とかをなかなか追いつけないじゃないですか、あの追ってる側が、なんだろうこいつはっていう。アジャストメント見てるときもちょっと思ったんですよね
こいつらポンコツ映画アジャストメントうん、
まあ本当なんかなんだろう、何でも時間に絡めすぎてて、なんか、
うん、
俺ら警察みたいに監視してる側もそんなもらってないんだぜみたいなことを言い出したり、
あのさ25歳になる前の子供はさ、どうやって買い物したりするんだろうね。
それが全くないです、ね、
あのちっちゃい子があの時間貯金箱みたいなやつでちょうだいみたいに。
あの子はホームレスなんですかね。ですよね、
ああいうので売買するのかな、缶ジュース飲みたい時とか。
ああそうかもしれないですね、でまあなんか見てて思ったのが、急アクション始まるんですけれど、そこすごいメリハリないんですよね、なんか車が1台走ってって追いかける車と別にこうギリギリのやつもやらないです
し。そうアクションについてはね、俺も後で言いたいので、とりあえずざっくりストーリーを話すと、それで、まあ、警察から、ね、いきなり追われる立場になっちゃうんだよね。でシルビアを人質にして逃亡生活が始まって、であと2時間しかないから、なんかそしたらなんかいろいろあって強盗団になっちゃうんだよね。
そうです、そうです。
2人で、あのボニー&クライドみたいになっちゃう、
なんかその展開が妙にんって思うよな、
うん、そこなんだよ。お父さんの、お父さんがどうやら銀行のね、頭取みたいな人でね。
なんで、あの、お母さんが毎日ローン支払ってやったところに、ワイズローンって書いてあったじゃない、タイムローンって書いてあったじゃないですか。うんうんうん、あれ見て思ったんですけれど、
うん、
母親をなんか苦しめて殺したような感じの、ローン会社の娘と一緒に、あの、行動してるこいつもこいつだなって途中で思っちゃったんですよね。
うん、まあそこはなんか、腐れみたいな感じで。まあキスはさせてくれるけどなかなかやらせてくれないしそんなそういう感じで、まあ、最終的にどうなるんだっけ、 あ、そのおじさん、お父さんのところに乗り込んでくんだよね、100万年よこせって
。そしたら iPod ぐらいのサイズのところに100万年入ってるんですよね。
いや、なんかもうすごい厳重な金庫なのに、ねえ、ぐわーって開けたら iPod が置いてある。
100万年って
置いてある。クラシックみたいな iPod が置いて
ある。冗談みたいな感じで置いてある。ってどういうシステムで100万年ここに詰まってんだろうって。
冷蔵庫かなんかに入れときゃいいじゃんっていうくらいの大きさだったよね。ずっこけちゃった。
あれは衝撃的でしたね。
うん、でそしたらそれを取ってなんかスラムでね、ボランティアやってる人にあげて、もうみんなに分け与えるようになっちゃう。そんなことしたら時間の秩序がむちゃくちゃになるぞとかつっていろいろ言うんだけど、どうむちゃくちゃなのかもさっぱり分かんないし、
もともとこのシステム自体がむちゃくちゃなのにそこだけむちゃくちゃだなんて言うのがおかしい話であって、ね、
そう、まあだから今10兆円を取ってきて、その辺でみんなに分けたらどうなるのかなみたいな、そういうことなのかなとかいろいろ考えたんだ。
俺は途中で思ったんですけれど、うん、主人公とそのヒロインが2人で強盗するじゃないですか。でみんなに余命をこう配るじゃないですか、うん、したらワンシーンしかなかったんですけれど、この余命でこの銃が変えてギャングとかにもう取られなくて済むみたいな感じだったじゃないですか、
うんうん、
あんな銃なんかみんな買って暴動を起こせばいいのに何一人やらないじゃないですか。なんか落ち着いた生活でなんか、
うん、
であの100万年のあの iPod みたいなやつ手に入れて、うん、みんなに配るって言ったら普通暴動みたいなの来ますよね。
そうそうそう、みんなちょっとずつもらって、ああよかったって満足して帰ってくるんだよね。案外強欲なやつがいない。
なんだろうそれっていう、なんか、
うん、
ここで育つとこういう風に育ちますよみたいなことなの。でもその割に強盗どうのこうのとか銃の売買とか、
ね、
お酒がどうのこうのとか、
強盗とかすごいさ、あの管理を徹底してるかと思ったら強盗に対するセキュリティも全然ないんだよね。娘に対するセキュリティはすごい厳重なのに。
あ、なんかところどころ穴が、穴っていうかなんかうんと思うところがあって、
詰め切れてない感じのね。
ミッション8ミニッツの時、うん、穴はあったんですけど、そこは結構流せるぐらい面白かったんですけれど、
うん、
ところどころこれは引っかかった感じがあって。
そうなんだよ、なんかあのね、バトルで負けて父さんは死んだんだとかって言ったけど、実際お父さん何で死んだのか最後まで分かんなかったし、
しかもあいつ何か知ってそうだったのに何も言わずに、
おめえふざけるな、
死ぬ前くらいに何か言うのかと思ったらずっと宙構えて威嚇して、あれだってもう俺死ぬのみたいな感じで死んだじゃないですか。
そうそうそう、警察も1日分のなんか時間くれるしかもらえないんだなんつってね、俺たちも貧民なんだよみたいなこと言いなが
ら、の割に車にすぐチャージできるものがあったじゃないですか、うん、お前は何をや
ってる。しかもね、車のチャージもあんなさ無関係なやつが乗っててチャージって言えばすぐしてくれるしさ、
あの意味のわからなさはすごいです。ずっこけましたもん。あと個人的にそんなセキュリティみたいなのを描かないじゃないですか、うん、なんかもうちょっと描いてほしかったなと思ったのが、警察が銃を簡単に撃てないっていうんであれば、うん、それこそセキュリティみたいな輪でなんか登録して撃てるようになるシステムとかあればいいのに、そういうのも全くなくて、
うん、
ただ単に時間が通過ですよっていうだけの、あの
時間バトルのルールの意味も意味も
だんだん力、あの相手が
相手にわざと時間を与えるんだっつって、あと数秒になったら相手は時間に通用するから手首を返すんだなんて。手首を返すとか返さないとか腕相撲なの？
どうなんでしょう、あれ仕事半端ですよ。あの最初にバトルはダメよって言ってなんかあの工場でやってる人たちはいるんですけど、うん、こいつはこれがバトルなのっていう、
あのヤクザもすごいバトルにこだわってたしね、まあ、ヤクザとしか結局やんなかったけど、
なんかあのバトルをもうちょっと書くべきですよ
ね。え、それこそてっきりさ UFC みたいなのやって勝つと何万年とか何年とかくれるとかそういうのかと思ったらなんか意味わかんない、まあ、最初のポーカーと近いルールなのかなって思ったんだけど、
でもそれだったらポーカーじゃなくて、
あのポーカーもさそもそも何のルールかよくわかんなかったよね。
ストリップポーカーが
どう、ストリップポーカーって何、
なんかポーカーにも何種類かあって、うん、なんか前マットデーモンの ポーカーのやつもなんか知ってたポーカーと全然違って、うん、あのよく分かんなかったんですよ。ルールいろいろある
んで。あのおじさんが最初に出したのがクイーンの2ペアで、うん、あれ2ペアなのかなとか思ったら、男がなんか全然つななんか10、9、10とかそんなの出したら、なんかどうやら親の手と合わせるとストレートみたいな感じだったよね、うん、
それがなんか多分マットデモのなんかその崩壊がランダースだっけな、なんかその映画でもなんか変なポーカーの仕方があった記憶があって、うん、多分それだと思うんですけれど、
ね、
あれだったらそこをバトルとかなんかそこで説明するんならわかるんですけれど、そこで説明を全くせずに急にあそこでなって、
うん、そう、まあね、途中までね、その時間とお金のメタファーについていろいろ考えさせる映画なのかなとか思ったら、途中からさ、アクション映画になってさ、もうなんかどうでもよくなっちゃう、
俺たちに明日はないみたいなことになってで、一番引っかかったのは主人公何分持ってるんだよっていうのが全く出さないじゃないですか。
なんかさ、途中で女の手なのか男の手なのかよく分かんなくなって、うん、これどっちが何分なんだよってすごい分かんない、うん、
それもありますし、なんかなんだろうな、あの高級な車をパトカー乗ってなんか襲うシーンがあるじゃないですか、うんうんうん、あれは一体どこなんだろうっていうのも、あれは富裕層なところなの、
そうだね、
それともお金が
大体どの辺かっていうのもよくわかんないよね、
でなんか時間どうのこうのつってる割に、あの、うん、すんなりとあのまた富裕層 のところに戻って父親をなんか襲いますよ、ね、どうやって入ってきたのって書かなくちゃダメなんじゃないのって思いながら、
大体ね、100万年とってるのに自分があと2時間しかないとか心配すぎるじゃん
なんだろう、かっこつけて最後こいつはここで死ぬのかなと思ったら、見てもタラタラで走ってって、
うん、まあ、最後走る場面をつけたかったのかなって感じだよね。
そうで最後襲ったところも何あれっていう感じ、
襲ったのってどこだっけ、
なんか大きなビルみたいな、なんか
最終的な場面で、
あれは
ホワイトハウスみたいなとこ、
ホワイトハウスかなと思ったら全然違って、なんか大きい白い建物で、あれは何、最初からなんかそこにあるんであれば、
うん、
100万年取ったあたりで最初にそこを襲うべきなんじゃないか
ってことは、シルビアのお父さんは黒幕じゃなかったみたいなことだ、
続編でも作られようとしてるのかなっていう、
まあそんなだからね、まあ本当トータルで思ってたよりかつまらなくなかったんだけど、
でもよく考えるとなんか絞られてないですよね。
そうだし、何よりもね問題なのはね、登場人物にね一切人間味がないんだよ。本当お人形さんがこちょこちょやってるだけっていうので、あいつらがどんななんか普段どんなことを考えるかとか、そういうのが何にもないんだよね。
そうですね、
お前ら時間のことしか頭にないのかよって思っちゃう、うん、
で時間どうのこうのって言ってる割になんか、うん、別になんかあの作戦練るときに車止まってなんか2人で話したり銃撃てたりしますよね、
うん、
なんだろうこれ
って、みんな時間に追われすぎてそういう人間性みたいなのを発揮する場面が一切ないってことなのかな。あ、唯一いたわ、あのね、10年あげた友達が1年分お酒飲んじゃったんだよって、
そこが引っかかるんですよ。なんか冷静な割にああいうバカがいるんだなっていう、なんだろう、この社会が本当変で、そこが面白いっちゃ面白いんですけれど、
なんかシルビアもね、ギスギスした嫌な女かと思ったら、別にね嫌な面とかもそんそう描かれてなくて、ギスギスはしてるんだけど、何にもない、ただ空っぽなお人形さんだよあいつ
だからなんか特に考えず強盗しちゃうっていう行動なんでしょうね。
なんか無茶がしたいのなんて言って、ただ無茶がしたいって言っただけの女だったよ。ちょっとなんか無茶したらすぐ後悔してるし
でもね、なんか思うんですけど、あのギャングは本当にいらないなって思うんですよ。
そうだね、ただの賑やかしだったね。
賑やかしのために2時間使うんであれば、あそこをバッツリ切れるバッツリ切れるって、
まああんまり登場人物が少なくても物足りないんじゃないかな。
なんかギャングに余計な肉付けするんだったら、その父親の件とか、
そうだね、
なんかそういうところが見たかったなって思うんですよ。 本当に父親の件は何も言わないんだなっていう。
ヤングはなんかなんだかんだで結構時間持ってそうなのに、ボロい車乗ってたしね。
なんかマイケルみたいな帽子かぶりながらかぶってるようななんか悪役が。あいつらもあいつらで間抜けでバトルしてる最中に銃構えてればいいのに、うん、あと何分だ何分だっていうのを覗き込んでて、ね、その間に銃をあの銃口から抜いて殺されてますし、
うん、そうなんかシルビアからが最初事故ってギャングにね、どうもごちそうさま、時間取られるんだよね。その時お前らにも後で分け前やるよっつって羨ましそうに見てる。
あそこでもそこがなんか人間っぽさだよね。
でもちょっとすぎるよ。
最初なんか10年かなんかって言ってませんでした。
チルビア10年ぐらい持ってたよ。
ですよね。あ、こいつ10年もあるとか言って奪ってた割になんか行き急いでましたよね。
ねえ。
いやでも見ながら見るのは面白い映画ですけれど、
でもあのシルビアのお父さんさ、ポーカーじゃ1000年分くらい平気で負けるのにさ、
娘取り返すための
身の代金にはリタ1秒払わない。
なんかあの変な横分けの桜井翔の年取ったような感じの。
でも25歳なんだよね。
その割に年でしたけど、
とっちゃん坊やみたいなやつ。あの役者は有名な人なの？
ジャスティンジャスティン・バーク、バーレイクだっけな。
ジャスティン・バー、ティン・バーレイク。
あの、ソーシャルネットワーク。
あ、出てました、出てました。
あ、そう。何の役？
はい、あの、あの、途中で仲良くなる。
あ、
ナ
ップスターかな。違法ダウンロードの。
あと、ブラックスネークモーンでしたっけ、
見たよ。
あれとかに出てた人。
もう大人になったんだ、あの、童貞だったやつ、役。
多分、子役からずっとやってて、その映画は見てなくて、
なんか
それは
縛られた、
クリスティーナ・リッチの、
クリスティーナ・リッチにを覗き込んでちょっと悶々としてる童貞みたいなやつかな。
それなのか、結構有名な人らしいです。
ほう、ね、アマンダ・セイフライドは
その人は
神田うのみたいなやつ、
マンマミーアの人かな。
あ、そう、
なんかマンマミーアで見た記憶、予告で見た記憶、
まあ、とにかく多分1時間も喋ってるとイライラして、南くんなんか絶対虫みたいに扱われるよ。
あんな女なんか気に食わないヒロインに魅力ないですけど、
そう、どんな仲間になっても絶対信用できないよ。なんかさ、本当ねえ、
やっぱでもこの映画でやっぱもっと書くべきなのはなんか暴動とか、なんかその政府に対してのなんか組織みたいなのを作らなくちゃいけないんじゃないかなって。あんなギャングだけ作ったって仕方ないじゃないですか。
ギャングは秩序を守ってるって言ってたよ。
秩序を守ってるようには見えないですけど
ねえ、
今日はあの CS でバトルランナー見てて、
うん、
バトルランナーぐらいのちょっと頭悪い映画でも一応あれじゃないですか、地下組織みたいなのがあって政府に向かってどうのこうのっていうのがあるのに、
バトルランナーの方がまだ全然
下にあるんです
。そういうのがあるのにこの映画にはないっていう、うん、
人間味があってよかったよ。
もうちょっとそういうなんか暴動的なやつが見たかったなっていう、
うん、
あいつらがちょっと暴動的だったのはなんか撃たれた警官に対してひどいことを言うぐらいしかなかったじゃないですか。
そうだね、警官嫌われてた。
お前ら高級鳥なんだろうみたいな、
うん、
そこはでもちょっと好きですけどね。なんか
そうだね、まあそういうわけで、
でも、全然損した気分にはならなかったです。本当、ね、楽しかったですし、まあ、ツッコミどころはありますけれど、それ込みで面白かった、
うん、ツッコむのも楽しい映画って思える感じの、
あと絵がやっぱいいなとは思うところも結構あります、ただこの監督結構似たようなシーンをなんかいろんな映画で使ってるんで、自分の撮った映画でもうちょっと違うカットも見たいかなと思います
。本当なんかありえないような現実離れしたアクションとかね、そういう飛び方はなくてね、 抑えるところは抑えてる感じもして、そういう部分は割と好きでした。
そうですね。ただ強いて言えばもうちょっと盛り上がってもっていう、うん、
まあもうちょっとボンクラな男とかなんか飲んだくれの女とか出てきてほしかったな。
そうですね、私と10分交換しないっていう人はいましたけど、
あの売春婦お前60だろ
そういう人たちがちょっともっと見たいですよね
そうだねというわけで、タイム、小泉は自家製クリームコーヒーゼリーを食べてアイスコーヒーを飲みました。
南は、イタリアンプリンです。あとドリンクバーです、
うんこが漏れそうボーイさんはミートソースいかがでしたか。
美味しかったです。
というわけで
見てない
とても皆さんもタイムをご覧いただいたらぜひご感想を聞かせてくださいね。ではさようなら。
失礼します。